ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは。総合大友会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんになり代わり大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さてさ、鳩山さん、ちょっと前までですね、はい、街中でピンクのリボンって見かけませんでした？
あ、確かに10月っていうのが確かピンクリボン月間、
うん、そうですね。そうなんですよ、
はい、
ピンクリボン月間なんですね、ピンクリボン月間っていうのは乳がんの啓発キャンペーンなんですよね。それがいろんなところで行われていたっていうことなんですけども、
はい、
どうです、なんかイベントとかなんか見られました？
そうですね、いろいろなところで取り上げられていて、うんうん、そして138タワーもピンク色にちょっとね、うん、ライトアップとかされてましたよね。
そうなんですよね、で、まあ、これまでねこの番組でもいろいろなねがんのことを取り上げてきましたけども、まあ、今回はちょっと乳がんについてねお話を伺っていこうかと思うんですけども、
はい、
この乳がんというのがですね、どうも女性のかかるがんのどうも1位らしいんですよね。
そうなんですね、もう最近はやっぱりがんといえば女性は乳がん、
うん、そうなんですよね
っていうイメージなんですね、うん、
多いですよね、はい。そんなところでですね、今回は、乳腺外科の乳腺外科部長の、細野先生に、乳がんについていろいろとお話を伺っていきたいと思います。細野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。総合大友会病院乳腺外科の細野と言います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
細野先生、最初から聞いていくっていうか本当乳腺外科のどんな資格を持って見えるかとか少し聞こうかと思うんですけど、どんな資格でしたか？
はい、私は、日本乳がん学会の乳腺専門医という資格を持っています。あと、まあ、皆さん乳がん検診と言われるとマンモグラフィー、エコーの検査されると思うんですけど、うんうん、それの一応試験があってですね、うんうん、その、特例の資格も持っております。
うん、そうなんです。マンモグラフィーってね、乳がんの検査であるんですけど、ギューって胸潰すやつですよね。痛いってよく言われるんですけど。
そうなんですよ、痛いんですよ。
ですよね。まあ、その検査のね、読影する資格も持って見えるという、まあ、そんな先生ですね。はい。というわけで、ちょっともう少し乳がんについて詳しく聞いていこうかと思うんですけども、そもそも今、検査の話出ましたけども、乳がんってどうやって、まあ、検査で見つけるってのもあると思うんですけども、他なんか方法ってあるんですかね。
はい。はい、まずですね、地域の住民検診や人間ドックの乳がん検診で見つける方も見えますが、
うん、
乳腺は体の表面にありますので自分で見つけることができます。
うんうん
うん、で、まあ、乳がんは女性の乳房にできることはほとんどなのですが、副乳って授乳するときにですね、脇が張ってって方は見えると思うんですけど、まあ、脇の下とか、あと男性ですね、男性の乳首の真下にもありますので、まあ、そこにまあ乳がんできる方もまれに見えますので注意が必要です。
副乳ってちょっと難しいことも出ましたけども、
はい、
お乳って普通人間2つですけども、
そうですね、
でも動物だといくつかありますよね。で、人間もね、人によってはそれに近いものがあることがあって、それ副乳って僕が言ってるんですよね。で、そのお乳だけ見てると見落としちゃいますよってことを多分言ってみるんですよ。
そういうことなんですね。
ちょっと補足させてもらいましたけど、
副乳と呼ばれるところにもできる、
うん、そうですね。まあ、女性の方妊娠して脇が腫れる方はたまに見るんですけど、うん、はい、まあ、それが副乳で、うん、まあ、大概脇の下ありますので、うん、まあ、数年に一人ぐらいは脇の下に乳がんができてって方が見えますので、まあ、それは意外に盲点なの で、
そう
なんです、ね、あと、まあ、注意しなきゃいけないのが、まあ、乳腺意外に広くてですね、まあ、おっぱいの下のラインありますね、
うん、
あそこを越えてとか、おっぱいの端の方にできる方も見えますので、まあ、触診をって私たちよく言うんですけど、まあ、全身をくまなく、全身ない、乳房をくまなく、うん、触っていただくのが非常に大事です。
うん、触り方って何か注意するポイントありますか？
はい、皆さんこう掴んだりとか、指先で触ってしこりがっていう方はよく見えるんですけど、こう平手で、まあ、指3本4本重ねて僕が言うんですけど、こう撫でるように触って、
うんうん、
まあ、左右で、まあ、硬さに差がないかどうか見るのが非常に大事です。
うん、
で、まあ、左右で同じ場所であればほとんど同じ形なので、同じ硬さなので、まあ、硬さに差があれば何かあるではないかというふうに、まあ、考えてもらえば結構です。
ね、右と左と何か違うとこがあったらちょっとおかしいぞと思うのがいいよってことですね。
そうですね、左右で比較が非常に大事です。
なるほど、うん、せっかくチェックしても見落としては、ね、うん、意味がありませんもんね。
そうですね、はい、
で、あと乳がんってね、なんかこう 症状が分かりにくいってイメージがあるんですけども、はい、なんか特徴的な症状ってあるんでしょうかね。
はい、まあ、皆さん、まあ、おっぱいが痛い、乳房が痛いってことで、まあ、見える方は見えるんですけど、うん、まあ、乳腺増える時期と減る時期っていうのは、まあ、痛いことが多くてですね、まあ、増える時期は置いといて、減る時期、まあ、大体、まあ、40代からまあ減り始めるんですけど、まあ、その時期にまあ痛くてっていうふうに見える方は見えるんですけど、痛くて乳がんってことはもうほぼなくてですね、うん、あの、まあ、おっぱい痛い時期、まあ、乳腺減る時期というのはちょうど乳がんが多い時期なんですね。なので、やはりしこりですね、まあ、左右で、硬さに下がってしこりが触れる。あとはまあ注意しなきゃいけないのが、その乳首がただれて見つかる特殊型乳がんってあってですね、これまあ、あの、なかなかこれもないんですけど、まあ、70代、80代の方で、まあ、軟膏を塗っても治らない、乳首がただれる、という方で、まあ、乳がんの方は見えますので、これはあの、乳がん検診ではまあ、見ないところなので、
はい、
まあ、これはあの、見落としがちなところで、まあ、ご高齢の方で、まあ、皮膚科行って軟膏を塗っても治らない、という方はまあ、注意が必要です。あともう一つ、あの、乳首から黒い血、まあ、液が出るというのは非常にまあ大事なポイントで、まあ、それもまあ、乳首の真下に乳があるってこともありますので、まあ、それも、あの、早めに来ていただいた方がよろしいかと思います。
変化があったら見ていただくっていうことが必要になりますね。
そうですね、はい、
なかなか症状っていうのはそんなにないっていうか珍しいけど、もしもあったらやっぱ疑わなきゃいけないですね。
そうですね、ですね、先ほど話したように左右で差があるかどうか非常に大事です、
うんうん、左右に差があるかどうかということ
ですね、ポイントですね。
本当ですね、はい、
で、まあ、乳がんですので、まあ、女性に多いってことはね、わかるんですけども、その女性の中でもその年齢によって多い少ないっていうのはあるんですか。
そうですね、まあ、2019年の全国集計では30代後半が増え始めてですね、40代から後半から70代前半が一番多く乳がんになっております。で、これがまあ住民検視で40歳以上がまあ対象となっている理由の一つです。で、高齢者も含めて乳がんになる方増えているんですが、若い人は特に増えているわけではないんですね。で、2019年全国集計では乳がんの、約 95% は40歳以上で発症しています。で、70代後半から80代も乳がんになる方が40代と同じくらいあるので、年齢を重ねても油断は禁物です、
うん、どうしてもね、その乳がんって若い方がね、なられて、あの、よく話題になったりしますよね、
そうですね、う
ん、それでどうしてもそちらの方に迷惑がいっちゃうんですけども、うん、まあ、お年を召されてもかかりやすいっていうかね、かかる方見えるってことは油断できないですよね。
本当ですね、今びっくりしました。70代後半から80代の方でも、うん、乳がん発症される、うん、
まあ、実際その、まあ、20代30代40代より、まあ、60代以降の圧倒的に多いので、で、まあ、乳がんで亡くなっている方一番多いのは80歳以上なんですね、実は。
そうなんです ね、
そうですね、60代70代80代、まあ、乳がんの半分以上占めるので、ですから、まあ、私は年を取ったが大丈夫って方も結構見えるんですが、そんなこと決してないので、
うん、
ま
あ、違うんですね。
そうですね、まあ、何かあったら来ていただけるとよろしいかと思います。
あの、だんだんやっぱり高齢になってくると、まあ、閉経もしていますし、ホルモン的にこうあまり動きがないから危険因子は減ったのかなと思ってましたが、
そうですね、そうやっておっしゃる方見えるんですけど、まあ、あの、お年召されてるかひどくなって見える方がかなり見えるので、
うん、そうなんですね、
まあ、あの、意外な盲点だと思います。
本当ですね、はい、気をつけたいと思います。
そうですね、気づきませんね、はい、はい、で、あの、最近ちょっと話題になったところで、その、確か芸能人の男性の方でね、乳がんになった人が確か言えたと思うんですけども、男性にもやっぱ乳がんってあるんですか。
はい、実は乳がんの100人1人は男性の乳がんでして、まあ、ほとんどは乳首の下に硬いしこりが触れて受診されます。で、まあ、大概、まあ、内服している薬の影響、年齢、腎臓が悪いなど他の原因で、まあ、乳腺を張っているだけということが多いんですが、まあ、男性でも乳首の周りに硬いしこりを触れたら一度乳腺外科を受診された方が良いかと思います。
はい
はい、
あと、その乳がんにかかりやすい体質なんてのはあるんですか。
まあ、これなかなか難しい質問で、あの、まあ、いわゆる健康的な生活が乳がんリスクを下げることが分かっています。まあ、これはあの、日本乳がん学会というところがまとめた、ガイドラインというものがあってですね、タバコを吸わない、お酒を飲みすぎない、夜更かしをしない、食べすぎないです、というのはまあ非常に大事なそうで、まあ、いわゆる健康的な生活が大事だということが書いてあります。まあ、特に、運動は生活習慣病や今は増加している大腸がん病気だと分かっていますので、まあ、自分の力リスクを下げることができますので、まあ、できる限りやっていただいた方が良いかと思います。
だから結構一般的なことですよね。
そういうことなんですね。
まあ、なんかつまらないようなことですけど大事みたいですね。
でもちょっと健康に気をつけるっていう体制を取っていれば、うん、ある程度危険度は下がっていく。
そうですね、
というイメージですね。
あとこれよく聞かれるんですけど、まあ、サプリメントですね、うんうん、でこれサプリメント取りすぎはあまり良くないみたいなんですけど、お豆腐とか、まあ、大製品を適度に食べるのは良いというふうに言われています。あと乳製品、まあ、リスクを上げるんじゃないかというふうに言われるんですが、そういうことはなくてですね、まあ、注意しなきゃいけないのは高脂肪食ですね、脂肪を取りすぎ、脂物を食べすぎは、まあ、良くないというふうにされています。
じゃあもう成人病予防という、ね、観点が必要になってきますね、うん、はい、まあ、
健康的な生活ですね、うん、はい、
あとこれ気にされる方は、ね、多いと思うんですけども、遺伝ですよね。確かこれもまた有名な女優さんが遺伝のね、気にされて乳房取っちゃったってありましたよね、はい、これどうなんなんですかね。
まあ、これも非常に気にされる方も多くてですね、まあ、これも聞かれるんですけど、遺伝性乳がんそれほど多いわけじゃないんですね。で、まあ、血栓性乳がん、卵巣がんの方がいる場合は、まあ、遺伝の可能性が高いというふうに言われていますが、まあ、乳がんの遺伝子検査は今できるようになりましてですね、それをやっても陽性となる方はリスクが高い方でも、まあ、大体まあ10人1人ぐらいというふうにされというふうに言われています。
そうなんですね、
はい、で、まあ、これ遺伝なんでお父さんとお母さんからですね、半分ずつ遺伝子を受け取るので、まあ、親から遺伝する確率は 50% で、まあ、血栓性全員に遺伝するわけじゃないんですね、うんうんうん。で、まあ、これ最近のトピックなんですけど、はい、まあ、乳がんと診断された方で遺伝が疑う方は、まあ、保険診療で遺伝子検査ができるようになったんですね。でこれは血液検査でできますので、これは大有価でやってますので。
あ、そうなんですね、
はい、そうですか、
まあ、うちの、代表電話に電話してもらえば、はい、ご相談乗りますので、うんうん、
はい、これでも遺伝って少し、ね、気をつけなきゃいけないところがあって、その結構その悩まれちゃう方がね、その自分が親が、がんだからって悩まれる方も見えますから、はい、その辺の、ね、心のケアもね、おそらく重要なかなと思うんですけども、その辺も確かうちやってますよね。
そうですね、うちには遺伝子相談室があってですね、はい、あそこで専任の看護師がいますので、相談に乗りますので。あとですね、これ、まあ、今お話しなかったんですけど、まあ、保険診療で遺伝子検査できるのは自分が乳がんになった、まあ、その方だけなので、まあ、家族の方は残念ながらできないんですね。まあ、自診療になってしまいますので、まあ、それもうちでできますので、相談していただければやらさせていただきます。
わかりました、は
い、あとちょっとこれから治療に入っていきたいんですけども、まあ、治療って割とその手術っていうふうに思っちゃうんですけども、手術以外にもやっぱ化学療法とかもあるんですよね、はい、これって
そうですね、乳がん治療は手術、薬物療法、放射線治療を組み合わせてやっています、うん、で、まあ、最近特に薬物治療の進歩は目覚ましくてですね、乳がん治療が期待できる方増えてきました。
そうなんですね、
はい、まあ、乳がん手術っていうふうにいろいろ方が多いんですけど、まあ、乳がん治療は薬物治療にかかっていると言っても過言ではないと思います。
そうなんですね、
はい、そうだったんですね。私も今のお話の中に出てきた手術が、うんうん、一番有効なものなのかと思ってました。
そうですね、まあ、私が医者になった今からそうですね、まあ、30年近く前は、まあ、手術がまあメインだったんですけど、
はい、
まあ、ここ10年ぐらい薬物治療が非常に進歩してですね、まあ、ある方は劇的に増えましたので。
そうですか。
そうです、まあ、どちらかというと、まあ、僕らは外科医というよりは、まあ、薬を使う、まあ、内科に近くなってしまいましたかね。
そうなんです、
はい、
でもそうなるとやっぱり女性にとってやっぱりね、乳房を取るとか、うんうん、そういう手術はいろんな意味で痛みを伴いますから
ね。そうですね、
はい、
ですから、まあ乳房温存手術を昔からやってたんですけど、まあそれもきちんと形を作ろうという機運が高まってですね、まあ、そういう学会ができて、まあ、形成外科と組んで、まあ、形のいい、おっぱい作ろうと、うん、まあ、そういう学会ができて、まあ、そういう活動も始めています、うん、あと、まあ、こちらは大有感の話なんですけど、まあ、残念ながらおっぱい全部取ってしまったと。まあ、そういう時は、まあ、保険診療で、まあ、乳房再建、まあ、おっぱい作ることができるようになったんですね。
で、保険で。
そうですね、保険で作るようになったんですね。で、まあ、人工物、まあ、シリコンですね。あとはもう自分の、まあ、体の一部、まあ、お腹の脂肪、背中の筋肉を使って作るんですけど、まあ、どちらを選んでもいいんですけど、まあ、どちらもまあ一長一短があってですね、まあ、大友会ではシリコンを使った人工物の乳房再建を保険でやっております。
はい、わかりました。あと大友会何か特別に取り組んでるのことって何かありますか。
はい、まあ、今回のラジオを含めて地域の講演会、 YouTube、 ミニコミシなので、まあ、特に中高年の方の乳がん検診の、自己検診の啓発に力を入れています。で、先ほども今お話しましたが、シリコンを使った保険診療で作る、まあ、再建、乳房再建手術ですね、これも大友会の形成会の協力でできるようになりました。まあ、遺伝管に関しては、まあ、さっきもこれもお話ししたんですけど、うちの遺伝相談室で、対応してますので、まあ、もし、ご関心ある方があれば代表電話にお電話ください。で、今日話した話は、総合大友会病院乳腺外科のホームページ YouTube のリンクが貼ってありますので、よかったら見てください。 今後も地域の皆様とともに思いやりの心を持って患者さん中心の良質な医療を提供していきたいと考えております。
はい、ありがとうございました。最後いっぱい宣伝してもらえてねありがたかったんですけども、まあ、というわけで今日は、乳がんについていろいろと細野先生に伺ってまいりましたけども、どうでしたか？
そうですね、やっぱり私が思っていた、ね、治療の方法もどんどん進歩を遂げていって、やっぱりとにかく早期発見をして、もう先生たちに何とかしてもらうっていうことができる時代にもうほぼほぼなってるんだなと。
そうですね、早期発見すれば、まあ、きつい治療もしなくて済みますし、まあ、おっぱいを失うこともないですし、まあ、いいことつくめなので、で、まあ、私もその画像診断は早期発見の、まあ、勉強はかなり力を入れてますので、まあ、気になったら早めに来てください。
というわけで、お送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田委員長の何でも聞いておくちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。